愛するお父さん、感謝をします。イエス様、あなたの皆を本当に褒めたたえます。素晴らしい日曜日の朝、あなたを礼拝できる特権をありがとうございました。あなたの御言葉を学ぶ、聞く特権をありがとうございました。これからまたしばらくの時間、聖書から学びたいと思います。どうぞ語ってください。どうぞ聖霊様、助けてください。あなたに委ねます。そして、期待して感謝をします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。ということでですね、今日はですね、罪の、ちょっと、毎回少しこう、いろんなことを試そうと思って、違うスタイルでこう、スライドを作っておりまして、字が見にくかったかもしれないんですけど、恐縮です。罪の告白の大切さでございます。ちょっとですね、これで、まあ、身構えないでくださいね。素晴らしいことがありますので、ぜひですね、学びたいと思うんですけども、実はですね、先週の学びのところで、一個スライドを私、最後、逃してしまいまして、これがちょうど今日への、イントロになるかなと思ったので、持ってきました。見えますかね？ヨハネの黙示録、まあ、大変有名な、聖句なんですけども、3章20節。皆さんでちょっと読みますかね？見えますかね？じゃあ一緒に行きますか。3、はい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。まあ皆さん多分一度や二度は聞いたことがあるかと思いますけど、先週は聖霊の満たしの話だったんですね。で、これをまあ最後に、あなたの心にこう、入りたい。イエス様が入りたい。っていうようなことに、しようと思ったんですけども、実はこの聖句はですね、まあ、大体よく使われるのが、ノンクリスチャンの方に、イエス様が、あなたの心に入りたいと思ってますよっていう時に、まあ、使うことがあるかもしれない。もちろんそれはいいと思うんですけども、実はこのヨハネの黙示録の流れの中で言うとですね、これは教会に向かっている言葉なんですね。ラオデキアの教会に向かって、言っているんです。だから、今、クリスチャンである私たちも、イエス様は、この中でですね、もっともっとこう、親しい食事をする交わりを持ちたいと思っています。というようなことだと思います。だから皆さんもこの聖句をですね、自分のこととして、ぜひ、日々ですね、黙想してほしいなと本当思うんですね。で、まあ、もちろん皆さんはイエス様大好きですから、イエス様を受け入れるわけです。ね。扉をもうすぐに開くわけです。いやあ、ようこそいらっしゃいました。こうやるわけですよね。それで、イエス様が心の方に入って、親しい交わりを持ちます。で、その時にですね、ちょっとしたことが、まあ、ちょっとこれは僕の想像なんですけども、起こるかもしれないですね。イエス様はもう光り輝いているわけです。もう、すごい、もう、だからもう、嬉しいわけですね。で、その食事をしながらお話をこうしてですね、すごく楽しい時間を過ごすんですけども、ふとですね、こう、目をですね、視線を下の方にやるとですね、ちょっとですね、ゴミが落ちてるわけですね。で、サッシのところ、電球のフードを見るとですね、ちょっと氷が溜まってるわけです。ですね。はっと思うわけですよね。イエス様いるのに、ちょっと氷が溜まってたり、ゴミがあったりすると、どうしようと思うわけです。で、まあ、ゴミなんかで、まあ、僕の場合は足でこう、キュキュッとやりながら、足の下に踏んじゃったりなんかしてですね、フードの方は何気ない感じでこうやってこう、うまく吹くかもしれないんですけども、私たちの心に、聖霊様が入って、イエス様が私たちの中で親しい交わりを持った時に、何か私の中の何かが見えてくるかもしれない。そういう時があるような気がするんです。私たちは、完全になりました。神様の目から見て完全に正しいものとみなされます。ね。で、それは義認されました。信仰によって義認されました。さっきのメッセージもありました。で、これ前の学びもあったんですけども、救いというのはもともと大きな話です。義認があって、その次何でしたっけ？階段上の成果があるわけですね。で、最後に全うされる栄華があるわけです。まあ、私たち今の段階だと成果の途中なわけです。だから、日々ですね、こう成長していくわけです。清くなり続けていくわけです。で、清くなり続けている途中では、私たちはまだ間違いを犯しますし、失敗するわけです。まだ古い習慣との戦いが残っているわけです。イエス様から見て、きっとこれが、何かゴミのように見えてしまう。まあ、それが罪かもしれない。そういうものがあるかもしれない。で、その時に私たちがどのようにそれを、取り扱うのか。それがとても大切だと思うんです。で、今日はその話なんです。 私たちは聖化されていくときにそのことをどのように取り扱うべきなのか、そのようにどのように聖書は、まあ、言っているのか、だからとても大切だという話ですね。で、最初にもう一個ですね、ちょっとまた調べてきまして、今日は、まあ、罪のことは大体皆さんもうご存知だと思うので、告白することについて少し、まあ、調べてきました。で、これはですね、ギリシャ語で言うと、まあ、おおよそ、一つの言葉なんですね。ホモロゲオって言うんですけど、一つの言葉です。これはまあ、これもまた合成語らしくて、ホモっていうのがまあ、同じとかですね、いうような言葉らしいんです。ロゲオがまあ、言葉ってことです。だから同じ言葉っていう意味みたいな、意味らしいんですけども、大体、元々の意味だと、約束するとか、同意する。その通りです。同じです。だからちょっとなんか、その、雨に似てるんですか？なんか、ニュアンス的に。その通りです。同意する感じの、言葉らしいですね。で、告白する。というような、意味があるようです。でまあ、自分の言ったことが間違いないことをですね、認めて、公に宣言する。まあ、例えばそれが法廷なんかでも使われる言葉だったらしいんですけども、法廷で証言します。これは正しいです。ってことを、公に宣言するような言葉だった。で、これが、聖書の、新約聖書の時代に、キリストを信じる信仰を人前で認める。というような意味、この一つのホモロゲオだけで、その言葉として、使われるようになってきました。それで今日は罪の告白の話なんですけども、まあ告白といったらですね、もちろん信仰の告白のことも皆さんよく思いつくと思うんですけども、だからまあそういった意味なんです。だから信仰、イエス様を主として信じていますということを外側に向かって表すわけです。まあさっきのメッセージで言えばまさしく行動するわけです。表現するわけです。ね。で、神の前に誓約、もうそれを誓って、で、そしてまあ特に旧約なんかの時代だと、自分自身を差し出すような、意味合いで告白するという言葉が使われているんですけども、神の前に自分を差し出す。それが告白することです。で、信仰の告白と罪の告白は、まあ、ちょっと僕の人の考えで言えば、もう一つのものです。罪の告白は信仰の告白でもあると思います。告白すること。まあ、そういった言葉は聖書の、ホモロゲオという言葉が、ギリシャ語のホモロゲオという言葉が意味として持っています。で、テキストの方にちょっと早速行きましょうかね。テキストの中で最初の単元は、人の前で、罪を告白することは聖書の、原則の一つです。あります。大丈夫ですよ。はい、ゆっくりしてください。大丈夫です。僕も大体こう焦りやすいタイプなので、そうやってこう一個こう一呼吸できるとですね、落ち着いたりなんかしてとても良かったです。ありがとうございます。1番です。人の前で罪を告白するのは聖書の原則の一つです。で、今回告白するという言葉がだからもともと公に表すという意味を持ってますので、告白、もちろんですね、私たちは、神様に対して、信仰を表すし、信じるし、罪についてももちろん差し出すんです。罪を取り扱える方は、イエス様以外にいないですからね。私たちがあなたの罪を、まあもちろん、キリストの名によって許すことはできるんですけども、実際許せる、贖えるのはイエス様しかいないですから、罪は十字架に打ち付けられたわけです。でも、そのホモロゲオがもともとその公に表現するような意味合いを持っていますから、罪を告白するといったときに、それは人の前で行われるという意味を含んでいると思います。で、信仰も同じですよね。心に信じて口で告白するんですよね。そこがこうセットになっているのと同じように、罪の、悔い改めをして、罪の告白をすることは、セットのようなことです。で、それが聖書の原則の一つだと、思います。で、これは、まず、ヨハネの手紙の第一のところ、一章九節のところに、このような言葉があります。これも皆さんで読みますか。三、はい。もし、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。で、これは新約聖書。 で、旧約聖書でも箴言にこの言葉があります。じゃあ皆さんで3、はい。自分の背きの罪を隠す者は成功しない。それを告白してそれを捨てる者は憐れみを受け。ちなみにですね、この言い表すと訳されている言葉はホモローギオです。さっき言った言葉ですね。その言葉がここで使われています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。まあ、他にもあります。ですね、マタイの、まあ、B のところですね、マタイの福音書の3章のところは、これはどういう場所かと言いますとですね、バプテスマのヨハネが現れた時の話です。で、なんだ、天の御国が近づいた、悔い改めなさい。で、言ってですね、述べ伝えたわけですね。で、その頃、多くの人が、バプテスマのヨハネのところに行って、自分の罪を告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。ここもですね、まあ、ここは、正確に言うとですね、ホモロゲオの頭にまた X というのがついた、エクソロゲオかな、なんかそんな言葉なんですけど、まあ、基本的に語源は同じです。ホモロゲオですね。告白して、ヨルダン川で彼からバプテスマを受けた。それから次の、今ちょうどやってます、ヤコブの、福音書の、ヤコブの手紙の、5章。ここは、5章の、まあ、あと最後のところですね。互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。で、その後は神言ですね。今ここに書きましたけど、そのように旧約聖書も新約聖書も、その罪を告白して、表して、表すことが、共通にあります。で、それをみんなやったわけですね。で、新約聖書の他の箇所でも、自分の罪をこう、さらけ出してみたいなところもどっかにあったと思ったんですけど、そういったような、ことを、することが原則として、聖書の中に書かれていると思います。ちなみにですね、これはちょっと思ったんですけど、旧約聖書の中で、モーセの幕屋、モーセの幕屋をちょっともう一回イメージしてほしいんですけど、幕屋の中で、幕屋があって、その幕屋の外の手前にあるものが2つぐらいあるんですけど、覚えてますかね。幕屋の中にはまあね、契約の箱があって、その前に幕があって、垂れ幕があって、甲の段があって、で、パンの机があって、こっち側に食台があって、で、外に出てくると、なんだっけ、旋盤ね、手原旋盤があって、その手前に、祭壇があるわけです。で、そこにこう、みんな捧げてきてですね、罪のための生贄とか、罪、罪家の生贄とか、全書の生贄持ってきて、そこで捧げるわけですよね。で、自分の罪のため、だから、罪の贖いのためにそこに持ってきて、神様に捧げるのは、幕の、まあ、外にあるんじゃないかと思うんですね。だから、ある程度の人がそれを見えるわけです。この人、捧げるの持ってきたなと。わかるじゃないですか。で、そういうな、ことも、旧約聖書の中に、そういったベースがあるような気がします。ですかね。だから、聖書で、人の前で罪を告白すること、悔い改めること、それが原則として旧約の時代から、もちろん新約の時代まで通してあるというふうに、思います。ここまでどうですかね。まず原則として罪を告白して表現する。ちなみにその信、まあ、ちょっと時間をどう少し食べると、その信仰告白ということとのセットだってさっき言いましたけど、罪を告白し、悔い改めて罪の告白をすることとが私たちがですね、それをすることが、神の栄光を表すことにもなると思います。神様がそのように私の罪をあがなってくださった、ね、で、そのモーセの時代もこれをすれば許されるっていうことを忠実にやるわけですよね。で、そのことによって許されるっていうことが、まあ、確認できるわけですよね。まあ、そういったこう何ですかね、証でもあるところです。証。だ、罪を告白して、悔い改めて告白することが、まあ、証にもなるんじゃないかと思います。さあ、ここまでです。 じゃあ次です。じゃあ次いっちゃいますね。じゃあ、じゃあなぜそうなのか。それも理由は少し細かく見ていきたいと思うわけです。じゃあなぜ人の前で罪を告白する必要があるのか。まあ、さっきその原則としてあるから、そういう命令があるから、まあ、証にもなるんじゃないか。ことと同時に、私たちにとって、告白する側にとって、大きな意味がある。ということを、ここからいくつか、見ていきます。私たちにとって罪を告白することがどういう意味があるでしょうか。一つ目は、霊的、または精神的に、必要性があるということです。これはですね、まあ一番のことは、さっき言ったみたいに、義認されましたけど、成果されていますから、私たちの中で、こう、ゴミや埃がですね、あるわけです。私たち古い習慣がまだあるわけです。だから、罪を犯すわけです。私も、毎日間違います。たくさん間違います。で、その間違えたことを、だから、どう取り扱うかについて、私たちに必要性があるわけです。で、原則として、それは告白することに聖書は導いていますから、私たちにとって必要です。ですが、まあ、ちょっと聖書を少し読んでみましょうかね。これですね。ですね。まあ、ヨハネの福音書の20章、20節から23節、ちょっとここには書いてないんですけども、スライドはないんですけど、ちょっと読みますね。こう言ってイエスは、その手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。そしてこう言われると、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。それから次も言っちゃいますね。ヨハネの3章、19節。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに、人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて、光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことを、ページがない。はい。なされたことが明らかにされるためで、はい、続けていっちゃいますね。第1ヨハネの1。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ここでですね、まあ、後でもう一回ゆっくり読んでほしいんですけども、私たちが本当にだから義認されてるけども、成果されている状態で、そういった罪を犯して罪を告白することがたくさんありますよってずっと言ってるわけですよね。これ弟子たちに言ってるわけですよ、まず最初はね。で、その後、ヨハネの福音書も、ヨハネの手紙もですね、私たちが罪を言い表すことをわざわざ言ってるわけですから。私たちが罪を犯して、それを告白する必要性が絶えずあるということが言われていると思います。本当にその罪が暗闇を好きなんですよね。だから、最初の罪を犯したアダムもですね、イブもですね、罪を犯した後隠れたんですよね。隠したくなるんです。それは、もう、ある意味本能的な話かもしれないけど、罪は暗闇が好きなんです。だから、光を与える必要があるんです。明るみに出す必要があるんですね。明るみに出して、それをもう預ける必要があるんです。本当に罪から離れたいなら。罪の中に留まりたい場合は暗闇の中に居続けたいと思うんですよね。 そうじゃなくて本当にこの罪を断ち切りたい。私はもっとイエス様のように清くなる、そのような導きに沿って歩みたいと思ったら、光の当たるところに出してくる必要があるんです。で、それを告白することで助けになると思うんです。モーセに律法が与えられて、その捧げ物の規定がたくさん与えられたのは、僕はだからそのユダヤ人、まあ僕たちにとっても、とてもこう、ありがたかったことだと思うんです。こうにする。もう、綿密に決まるわけです。で、そうすればいい。で、それはだからなんかもう、一心不乱にやれるわけじゃないですか。で、そういうことをすることで、彼らは育っていたわけです。まあ、養育係ですから、律法が。その、イスラエルを育てたわけです。でも今はちょっと違うんですけども、でも私たちにはそういったことをする機会が与えられているわけです。私たちは罪を完全に手放すために告白することができるんです。で、そのことによって、口に出すことによって、それを完全に断ち切る助けになるんだと思います。まあなんかその、言っちゃうと、最初にこう、何か私はこれをしますっていうことをですね、宣言しちゃうと、自分でそれをこう、なんかしなきゃって気にもなるじゃないですか。先週のセルでちょっと、来週、今週1週間で何かできることを具体的に考えてみましょうって言ってですね、私はこれじゃしますみたいなことですね、言うと、今週ちょっと、言っちゃったから、まあ、それをチェックするわけじゃもちろんないんですけども、自分の中でそれが励みになるわけです。まあ、ちょっとなんか、例えがあれかもしれませんけど、罪を告白して、この罪を私は断ち切りたいですと言うとですね、それは、その人の助けにもなると思います。まあ、そのように私たちに必要性は、まあ、ある意味、もう、まあ、よく考えればですね、みんなの中にそういう必要性があるということは、まあ、理解できると思います。次。ですね。待ってください。そうですね。これは俺順番間違えたか。その前にですね、そうです。心の癒しがあるような話もしなきゃいけないんです。最初のところなんですけど、心の癒しです。で、これ、ヤコブの手紙です。この後出てきます。数読書とあさってぐらい出てきますけど、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい、癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。このことも本当に重要です。私たちの罪を犯す根っこが何らかの傷に起因している場合がまあまああります。だから私たちは癒される必要がやはりあります。で、イエス様も最初に本当にこの癒しをたくさん行われたっていうのは少し意味があるようなことに思います。それはその人の癒しの上でその義なる生活がこう正常にというかですね、健康的に行われていく必要があるわけです。だから私たちの罪をもちろん隠さないですけども、傷も隠さない方がいいんです。で、その傷は罪を言い表すことで癒しがそこに行われると聖書は言っていますですね。じゃあ次いきます。問題を解決するためのアドバイスを聞くため、これはですね、今度はキリストの要するに、まあ、罪を誰に告白するかっていう問題は、まあ、今日はちょっとあまり深くやらないですけども、私たちの兄弟、もしくは信仰のリーダーとかですね、まあ、ディザイブラーとか、セルリーダーとか、牧師とか、まあ、そういった人たちは、私たちに、こう、アドバイスをすることが、できるわけです。で、まあ、羊をこう、任されている場合、そのことに対する力も、聖霊様から通して与えられると思うので、そのリーダーはそういう責任をだから持ってるわけなんですけども、そのように私たちを手伝うことができるわけです。そのことのためには、人の前で、まあ、ディサイプルの前とかで、その罪を告白することで、それに対するアドバイスをいただくことができます。特にですね、まあ、これ人間関係の問題などと書いてますけど、経験がある程度、効果的に働く問題の場合は、そういうようなことは特に有効だと思います。次です。古い自分の生活をはっきり切り捨てるため。これもですね、さっきのように口で告白すると、そのことを完全に断つんだっていう、なんていうかな、決意表明のようなことになるじゃないですか。で、それが告白することの意味の一つでもあると思います。じゃあちょっとですね。聖句を読みますと、 第2コリントの5章の17節、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。それからエペソの4章、これはですね、ちょっと言いますと、まあ、あなた方は心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでした。その古い人を脱ぎ捨ててってことですね。そのように私たちが完全にこう新しくなりました。宣言、聖書はしているわけなんですけども、この脱いで着るわけです。ね、死んで生きるわけです。だから自分の過去の罪について告白して悔い改めて全部こう出してその新しい生活を始めることが進められていると思います。でそのことがその古い自分をはっきりとこうそこから別れてそこに別れを告げて次に進むために必要な助けになると思います。次も似てるんです。同じ罪を再び犯さないため。大体、悪習慣にこうだんだんなっていくわけです。罪が。最初はちょっとやりますけど、ちょっとなんか少しビクビクしますけど、だんだんそのこう、罪の意識も少なくなったりなんかして。罪悪感がなくなっていくわけです。その習慣になっちゃうんです。人間は慣れていくんです。いろんなことに。どんどんと。だから、その罪を繰り返しちゃうんです。で、繰り返してても、それは自分をどんどん傷つけてますから、実はすごいこの傷が深くなってるんですけども、だんだんそれに麻痺してきたりなんかして。だからそれを明らかに表す。そこに表すと、そこのこう、なんていうかね、悪い連鎖から、そこを抜け出すことに、助けになります。これは本当にそうだと思います。でですね、ここの中でキリストの体の話をちょっとしてますけど、このためにその告白することが、ですね、ティムさんちょっと確認したんですけども、少しこういう例えをしてました。私たちは体の器官ですって言いましたね。で、手があって、腕があって、こう肩があって、こうだんだんこうつながってね。で、この手に血液が行くためには腕がつながってなきゃいけないですよね。で、こう、ずっと全部つながってなきゃいけないです。で、それを通して、ここに、こう、血が行くわけですよね。だから私たちが、ですね、神の、キリストの体で、で、その罪に打ち勝つためには、その神様からの恵みが必要だと思いました。恵みが必要で、その恵みが、キリストの体を通して、与えられることが、多いと。だから、私たちは互いに告白することも、が、大切なものですというようなこともおっしゃってました。だんだん順番が、もうわけわかんなくなっちゃいましたけども、そうです。今度番号を振っておかなきゃいけないですね、これね。去年、前回は、こっちのスライド、印刷してこなかったんで、今日は印刷してきたんですけども、印刷したら今度番号がわかんなくなっちゃいました。まあでもそういうことです。はい。じゃこれが次。同じ罪を再び犯さないため。で、まあ一人の兵士だけでは敵の軍隊に立ち向かうことはできない。私たちは本当にキリストの体、一つの体としていることが助けになります。で、最後。もっと、恵みをいただくため。じゃこの第一ペテロ、これを読んでみますか。第一ペテロ。これがですね、本当にどっか行っちゃいましたね。こっちか。どなたか開きますかね、第一ペテロ。あ、ありました、ありましたね。ありました。はい。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだる者に恵みを与えられるからです。あなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。これはですね、罪を隠すこと。罪を隠すことが 何に寄っているかということにも関係していると思います。神を罪を隠すことはこの罪が、神の前に見えないだろうという傲慢だと思います。本当は全部知ってるわけですよね。でアダムが隠れたのは隠れればなんとかなるんじゃないかと思ったんだと思います。それは神に対する傲慢だと思います。でそうなったらどうなったかというとその恵みから漏れちゃったわけです。なんとですね、かなりひどい話になっちゃいましたね。エデンの園から追い出されちゃったわけです。だ私たちはそのようにこう罪を告白することはそれを明らかにすること、出ていくことは悔い改めることはへりくだることです。神の前にへりくだることです。でそのことはこれは来週なんですけども、へりくだる心第6課でやるんですけども、とってもとっても大事です。へりくだることは本当に大事です。だから最後にちょっともっとへりくだるためってことを一応書いたんですけども、へりくだることがとても大事です。だから罪の告白することは私たちにとってへりくだりを実践することです。でそのへりくだっているのが本当に大切です。ですかね。これが、まあ、告白すること、その明らかに光のもとに持ってくること の意味としてこのテキストで挙げられています。じゃあちょっと最後時間がなくなりましたけど、まあこれも同じことでですね、告白することに大きな意味があります。私たちにとってとても良いことです。こう分かると、まあ、やりたくなるので、告白したくなった時にどのように告白すべきかのガイドラインについて書いてあります。もちろんこれで全部じゃないと思いますけど、いろんなことについて具体的にこの後書かれています。じゃあそれをちょっとざっと見ますけど、告白する時のガイドライン、ですね、まあ、偶像礼拝があらゆる悪のね、どっかにあったと思いますけど、偶像礼拝ですね。何でも偶像にしちゃいますから人間は。何もこの別な宗教だけじゃないんです。自分のことも最終的には、まあ、一番それが根深いかもしれませんけど偶像にするわけです。で最初の罪も自分が神のようになりたかったわけですから、いうわけですね。だからそれは偶像礼拝です。でその他のこともたくさんあります。いろんなことを偶像にしています。その偶像礼拝すべてについて、それをだから本当に告白して、悔い改めて、明らかにしていくことが大事です。時間のかかる問題もあるかもしれない。時間のかかる問題もあるかもしれないけど、まず出してくることがとても大事だと思います。ですね、次、間違った態度。これ根本的な罪と書いてありますけど、結局心の中のものが外に出てきます。心の中にある間違った態度が、それが現れとして罪の行いにこうなるわけです。例えば傲慢、敵意、曽根み、妬み、貪欲、憎しみなど悪いものが心の中にあると悪い行いが出てきます。だからそのことについても自分が外に出してくる必要があります。それをずっと黙っていてですね、見かけ上を正しいことを偽善というわけです。偽善はイエス様がものすごい嫌いだったんです。その心の中と行いがずれていることをものすごく嫌われたんで、これは本当に注意しなきゃいけない。すぐに人は仮面をかぶります。僕だってかぶっちゃいます。もうとっさにかぶっちゃう時なんです。ね。もうすぐ嘘ついちゃうんです。パッ。でもそれを、ごめんなさい、これは間違いでしたと認めないと、その罪から解放されにくいんですね。だそれを表す必要があります。中にあるものを出してくる必要があると思います。次、人間関係の問題。特に、まあ、女性はっていうことをあんまり言ってしまう。でも、まあ、そういうことをたまに言われるんですけど、まあ、男性よりもどちらかというと女性の方がこの部分は強いかもしれない。人間関係がいろいろな、こう、悩みになりやすいんですね。悩みになりやすい。で、そのことについて、その悩みから罪を犯してしまうことが、まあ、あるわけです。どう、こう、噂話をしてしまったりとか、どっかでこう、なんか、衝突してしまったりとか、そういうことがあります。そのことも、こう、出してくる必要があると思います。次、性的な問題。今度はこれ男性の方に多いと思います。ダビデもこの罪でした。ですよね。で、旧約聖書の時代もいろいろな人がこういった性的な罪の問題で、まあ、男性がですね、失敗するわけです。もちろん私も、まあ、これちょっと詳しく言いませんけども、もちろんそういうことがあります。で、誘惑ももちろんありました。でもこれを明らかにすることで、それを断ち切ることができます。これは本当にできます。今度明かしますけど。次いきます。 持ち物への、持ち主への変換。これはですね、今度は、ちょっといいかなと思いやすいんです。盗んじゃうことがあるんです。これは、僕はですね、最近は、気づいて、やらないようにしているのは、インターネットで、YouTube で音楽があるんです、いっぱい。それを、買わないで、そこからダウンロードしちゃうとですね、それはまあ盗んでることになるんです。あとは、まあ、昔は学生時代これ告白しますけど、まあ、定期を持っているとですね、キセルがしやすかったんです、昔は。ちょっといいかなと思っちゃうんです。それも盗んでいることになります。そういう細かいことも私たちはこう出していく必要があるんです。そうじゃないと、それをちょっといいかなと思っちゃうんですね。だから、そういうことは出してくる必要があると思います。で、はい。で、これで大体終わりました。で、以上のことは、バプテスマを受ける前にももちろん必要です。そのことを断ち切った上で、本当に、それを悔い改めて、イエス様を受け入れるってことが、重要だと思いますけど、私たちは日々、このことを意識して、で、さっき誰に言うかって話だったんですけど、まあ、一番、まあ、とこおすすめで言う、安全だと思うのはディサイプラだと思いますけど、ディサイプラかセルグループリーダー、もしくは牧師。もちろん夫婦の間でそれをお互いにやってもいいですけど、まあ、クリスチャンの場合はもちろんそれができると思いますけど、それが一番安全だと思いますけど、できます。で、最後にちょっとだけ励ましたいんですけど、罪を告白するとですね、これを妨げる一番のというか、大きなものの一つが、言っちゃうと、なんか、嫌な目で見られちゃうんじゃないかと思うんですけど、聖書は、の中の原則では、と思うんですけど、その罪を告白することで、その人の価値が下がることはないと言っていいと思います。てか、ないんです。それよりも、その信仰の表現ですから、信仰告白しているのと同じです。神様は私たちの罪を、私の罪を全部許してくださいました。悔い改めて、そのように全部取り扱ってくださいます。正しい方ですから。っていうことの告白だと思うので、それは素晴らしいことだと思います。ちょっと駆け足になりましたけど。で、最後に、もう一度これを皆さんで言ってですね、イエス様のもとに行きたいと思うわけです。最後です。3、はい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アメン。信仰を持って、進みましょう。お祈りします。愛するお父さん、感謝をします。皆様ありがとうございます。今思いましたけど、本当にあなたが、この罪を告白しているときに、それをあなたが全部引き受けてくださったことを深く感じます。あなたの十字架がなければ、罪の告白はただ空中に罪を投げ出しているに過ぎません。でも、あなたが完全に全ての罪を、私の過去、現在、未来、全ての罪を十字架上で滅ぼしてくださいました。あなたは全く罪を犯さなかったのに、そのことをすべて全人類の罪を引き受けて、その罰を身に負ってくださいました。私が罪を告白するとき、その絵のことを本当に深く思います。感謝をします。ありがとうございます。そのようなことをあなたが行ってくださいましたから、私たちが全く清いものとして神様に見ていただいて、あなたと共に毎日を歩むことができます。私たちは今まだ弱いですから、様々な間違いを犯しますけれども、どうぞあなたがこれからも導いてください。あなたの栄光のために、そのことを助けてください。行いますように。感謝をします。委ねます。心合わせてイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。